皆さんこんにちは。ディープダイブテクノロジーへようこそ。
こんにちは。アシスタントの未来です。
今回はアーキテクチャパターンとドメイン駆動設計、略して DDD の関係について深く掘り下げていきます。
アーキテクチャパターンと DDD、どんな関係があるのか気になりますね。
はい。DDD の核となる考え方は、システムの中心にドメインモデルを置くことです。これはビジネスのルールや振る舞いを表現する部分ですね。
ビジネスロジックを大事にするということですね。
その通りです。ただ、エリック・エヴァンス氏の DDD 原典では、具体的なアーキテクチャの実装についてはあまり詳しく書かれていないんです。
そうなんですね。では、その後のアーキテクチャパターンが DDD をより実践的にしたということでしょうか。
まさにその通りです。様々なアーキテクチャパターンが DDD と組み合わせて提唱されてきました。これによって、ドメイン、つまりビジネスの核となる部分を、データベースやユーザーインターフェースといった外部の関心事からどうやってきれいに分離するかという方法が洗練されてきたんです。
なるほど。ドメインを守るための工夫が進化してきたわけですね。
はい。今回はその進化の過程を代表的なパターンに沿って見ていきましょう。まずはレイヤードアーキテクチャです。これは DDD の古典的な基盤とも言えます。エリック・エヴァンス氏が DDD の書籍で推奨したもので、一般的には4つの層にシステムを分割します。
4つの層ですか？それぞれどんな役割があるんでしょう。
例えばユーザーインターフェース層、アプリケーション層、ドメイン層、インフラストラクチャ層といった具合です。それぞれの層が明確な役割を持ち、上位の層から下位の層へ一貫性の依存関係を持つのが特徴です。
下の層が上の層に依存しないということですね。
はい。この構造は理解しやすく、小規模なプロジェクトではシンプルに始められます。しかしドメイン層がインフラ層に直接依存してしまうといったリーキーアブストラクショントラップと呼ばれる問題に陥りやすい側面もあります。
ドメインを外部から守りきれない可能性があるということですね。
その通りです。そこで登場するのが、2005年にアリスター・コックバン氏が提唱したヘキサゴナルアーキテクチャです。別名ポーツ&アダプターズとも呼ばれます。
ヘキサゴナル、六角形という意味ですよね。なぜ六角形なんでしょう。
いい質問ですね。実は六角形という名称自体に深い意味はないんです。これはアプリケーションが外部世界と接続するためのポートがいくつでも存在しうることを気学的に表現しただけなんですよ。6つに限定されるわけではありません。
なるほど。てっきり何かの役割が6つあるのかと思っていました。
このアーキテクチャの核心は、依存の方向を反転させることです。アプリケーション、つまりドメインが内側にあり、外部世界との接続点としてポートというインターフェースを定義します。そしてデータベースや Web UI などのインフラが外側にあり、そのポートの実装としてアダプターを提供するんです。
アプリケーションがこういう機能が欲しいと宣言して、インフラがじゃあ私がそれを実現しますというイメージですか？
まさにその通りです。これによってドメインはインフラに一切依存しなくなります。データベースを変更しても、ユーザーインターフェースが変わっても、ドメイン層には影響を与えにくいというメリットがあります。
それはすごいですね。ドメインがインフラから完全に独立するわけですね。
はい。この独立性がテストのしやすさや将来の変化への対応力を高めます。そしてこれらの進化系として、ヘルベルト・グラシキが提唱したエクスプリシットアーキテクチャがあります。
エクスプリシットアーキテクチャですか？どんな特徴があるんでしょう。
これはヘキサゴナルアーキテクチャ、オニオンアーキテクチャ、クリーンアーキテクチャといった様々なパターンと DDD の戦略的戦術的設計を一つに統合した実践的なフレームワークなんです。
既存のパターンを組み合わせてより使いやすくした感じでしょうか。
その通りです。主な特徴としては、まずシステムをコアと呼ばれる内側と、それを取り巻く外側に明確に分けます。このコアには、アプリケーション層とドメイン層が明確に分離されて存在します。ポートは、アプリケーションを駆動する側であるプライマリーポートと、アプリケーションに駆動される側のセカンダリーポートに分類されます。
なるほど。ユーザーからの入力とかがプライマリーで、データベースへのアクセスがセカンダリーといった感じでしょうか。
まさにその通りです。そしてそれぞれのポートに対して具体的な技術実装であるアダプターが提供されます。さらに DDD の戦略的設計要素であるバウンデッドコンテクストごとに一つのヘキサゴンを対応させるという考え方も取り入れられています。
バウンデッドコンテクストごとに明確に区切られた六角形があるイメージですね。それは分かりやすいかもしれません。
そうですね。この構造は大規模なシステム開発においてチームがそれぞれ独立して作業を進めやすくする効果があります。
これらのアーキテクチャを実際に適用する際、ディレクトリ構造はどのようにするのがおすすめですか？
DDD とヘキサゴナルアーキテクチャを組み合わせる場合、推奨されるのはバウンデッドコンテクスト単位でトップレベルのディレクトリを分割することです。 例えばユーザー管理、注文処理といったコンテキストごとにフォルダを作り、その中にドメイン、アプリケーション、インフラといったレイヤーのフォルダを配置していきます。
コンテキストごとに分けることでコードの見通しが良くなり、チームメンバーも担当範囲が明確になるメリットがありそうですね。
その通りです。コードの高重性を高め、素結合なシステムを構築しやすくなります。今回はレイヤードアーキテクチャからヘキサゴナル、そしてエクスプリシットアーキテクチャまで DDD と組み合わせて、ドメインを外部から隔離し、変化に強いシステムを作るためのアーキテクチャパターンの進化を見てきました。
それぞれのパターンに特徴があり、特に依存関係を反転させるという考え方は目から鱗でした。
これらの知識が皆さんのシステム設計の一助となれば幸いです。
カイさん、今回も分かりやすい解説をありがとうございました。
ありがとうございました。
ディープダイブテクノロジー、次回の配信もお楽しみに。